イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツエリ振動中、
さぎりの私。
何のことかは後でわかるとして、
うん、そうそうそう、この後わかってくると思いますけどね。はい、
そうですね。さあ、アツエリ振動中、はい、今週から新しいところ始まります。はい、
そうです、美浜町にお邪魔しております。
はい、美浜というのは、うん、御社の御ね、
そう
に浜、うん、町と書いて美浜町なんですけども、ね、位置的には熊野市の南側になるんですかね。
そうですね。
はい、うん、さあということでですね、はい、この美浜町の観光案内人はこの方になります。はい、
美浜町役は産業建設課の鈴木です。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、の一言で言うと美浜町というのはどんな町ですか？
温暖な町で、その温暖な気候を生かした年中みかんの取れる町です。
種類もいっぱい取れるんですよね。
そうですね。もうそれはたくさんの種類が美浜町で作られております。
さあ、ではその美浜町なんですけれども、はいはい、まず1週目ということで、今日はこちらどこなんでしょう？
ここは美浜町の卸地区にあります鷺の里です。
はい、ということで皆さん分かりましたでしょうか？
さっき歌ったのね。
はい、さぎりの私、
それが言いたかった。さぎりの里にお邪魔しております。
そうなんです。はい、あれ、これ本当は何だったっけ？さぎり、ちぎりの、
ちぎり、え、違うな、
やぎり
の、やぎりだ。そうだ、みんな一瞬なんだっけ、ちぎり、なんだ、
さぎりしか頭出てこない。
そうね、さぎりさぎり言うから
元ネタ分からずにパロってるっていうね、大惨事でございますけれども。
すいません、もう申し訳ない。
さぎりの里、どんなとこなんですか？
ここはですね、この裏に世界遺産に登録されてます風前峠があります。
はい、
この山からですね、気象状況によって朝霧がずっと風に流れて降りてくることから、その名前を取ってさぎりの里になっております。
これね、私たちちょっと画像で拝見したんですよね。
すごい
よね、
幻想的ですね。
そうですね、もう見入ってしまうぐらい幻想的な風景になります。
まあね、ラジオでお聞きの皆さんはもう後で YouTube でね、確認していただきたいと思うんですけども、はい、あんなもくもくした雲が、しかも分厚くね、街を覆いかぶさるようなすごいね、風景になりますね。
そうですね。
さあ、ということで、まあ、そんな風景が見られるところなんですが、さぎりの里は何やらお店がいろいろありますね。
手前にありますのが農産物の直売施設です。その奥にはその食材を使ったさぎり茶屋というレストランがあります。もう一つ奥には熊野古道の利用客の方に使っていただく休憩所があります。それを合わせてさぎりの里と呼んでます。
憩いのスペースやね。
そうですね。
じゃあ、あつさん、どっから行く？
やっぱり茶屋。
お腹すいたもんね。
お腹減ってきたら ね、
じゃあまずはさぎり茶屋から行きます。失礼します。
します。
本当にお家に帰ってきた
感じだね。本当だよ、温かい感じ。
テーブル席が3と、あと、まあ、いわゆるお座敷になるのかな、靴を脱いで上がるところと、カウンターが今4席ありますけどね。
ここにもでかい柑橘が。
うわ、何これ、
めっちゃでかいよ。
早速、何ですか、鈴木さん、これ？
バンペイユだそうです。
バンペイ、これ何に使うんですか？
鑑賞用ですね。
見るだけ？
そうですね、中身はほとんどないと思います。
突如現れたこの方はどなたですか？
僕ですか？はい、すみません、瀬子と言います。よろしくお願いします。
はい、
みかんマニア。
マニアです。
自分で言っちゃったよ。
言っちゃったよ。
美浜町役場の産業建設課の柑橘振興係の瀬子です。
よろしくお願いします。
ちょ、柑橘振興係よ。
そういう課あるんだ
ね。これって美浜町独特の課ですよね。
そうですね、他の町ではなかなかないと思います。
ちなみに瀬子さんはその係になったから柑橘に詳しくなったんですか？
いや、どちらかというと逆でしたですね。もともとですね、農業も片手間にやっておりまして、
はい、じゃあもともとみかんに詳しかったからっていうことなんだ。
そういうことか。ちょっとじゃあ瀬子さんの会作って、また後ほどね、みかんについてちょっと一回
話聞きたいですね。
聞きましょう。はい、じゃあその時までごきげんよう。はい、あ、なんか運ばれてきました。
わ
ー、これがうちのオリジナルの岩清水豚のハンバーグでございます。ポークだけで作ってあります。
お待たせしました、岩清水豚のロースです。
ありがとうございます。
豪華。 か。
ねえ。
ボリューミーだよ、すごい。
すごいね、うん。ということで、オーナーさんでいらっしゃいますか。
はい、そうです。
お名前が
梶原と言います。
梶原さん、お願いします。はい、いわし水豚っていうのが今、ハンバーグとカツで出てきたんですけど、はい、このさぎり茶屋では、はい、いわし水豚のメニューが出てくるんですか。
そうです。いわし水豚をメインに、とんかつ、ヘレカツ、ハンバーグ、あとカレーとかもございますけど。
なんでいわし水豚がメインになるんですか。
片川地区というのがあるんですけど、そこで豚を作ってるんですよ。山の中に育ててるもので、ストレスのかからない豚ができて、生産者の方は肥料とかにもこだわってますので、多分召し上がってもらうと甘い味がすると思います。
じゃあ美浜町っていうのは、うん、みかんも有名ですが、いわし水豚も有名なわけですか。
そうですね。この卸地区自体が山あいにありますので、こういったいわし水豚であるとか卸米という米どころになってます。
そうなんだ。
お米も美味しそうだもん。
ねえ、
ツヤツヤしてる、
うんうん。じゃあ早速いただきますか、はい。じゃああつさん、いわし水豚のハンバーグ、うん、デミグラスソースかかってます。
はい、いただきます。
はい、
いやあ、柔らかい。お箸がスッと入る。
ねえ、うん、ふわふわですね。
ねえ、
うん、
いやもやしもたくさんあるよ。
あなたの好きなもやしが、
もやしと一緒にいただきますよ、う
ん、はいはい。
うん、おいしい。すぐなくなっちゃう感じの柔らかいお肉ですね。
いや、シンプルにね、こう鉄板にもやしが乗ってて、うんうん、その上にハンバーグがちょこんってあって、うん、デミグラスがかかってるだけど、もう香りが違いますね。
ありがとうございます。
だって豚肉の香りがすごいいいの、匂いがするよ、
うん、そう、いい香りしてるの。それが口の中に広がるんですよ、
ね、
口に入れた途端に。
へー、
美味しいわ。甘いですね。
そうですね、脂身が美味しいと思います、特に、ですからロースの方は本当に多少冷えても美味しく感じますので、まあ、食べてみてください。
よし、じゃあいただきます、
はい、どうぞ。
もうさ、分厚いんだよね、うん、もう真ん中からいく、ほら綺麗な色してますよ ね。じゃあ私ね、おろしポン酢なんですが、
ここの地域がおろしっていうのを引っ掛けて、大根とおろし大根、ね、
ここおろし地区だから。
そうか、
おろしポン酢で
じゃあこれ今つけた方がいいですか。
いや、そのまま、
そのままいいですか。とりあえずそのままでいいですか。いただきます。うん、柔らかっ。
柔らかい。
うん、じゅわじゅわ、噛むたびに、うん、甘いよ甘いよ
って言ってんの。
言われる
言われるの、
うん、いや、そのこと言わなくても私わかるから、ちゃんと甘いの感じてるよ。うまみもうまみもみたいな
よう喋るんや
すごいアピール。
ちょっとポン酢つけてみたらどんな感じなんですか、
う
ん、
そうですね、
うん、うわ、また美味しそうやん。
めっちゃ美味しそうやで、これ
色合い最高やね。
ねえ、
ネギも乗っかって、
はい、じゃあもうこれ一口でいこう。あうん私豚肉すごい好きなんですけど、うん、こんなに甘い豚って初めてかも。
あ、
いや、もうすごい簡単に噛み切れますし、おろしがまた
合う
合いますね。でもおろしも甘いですね。
そうですね、大根はやはり今が旬ですのでちょうどいいと思います。
ポン酢がちょっとスパイスになるっていうか、うんうんうん、アクセントになるんだけれども、基本的には本当に甘みが楽しめる。
うん、
いや、それでご飯を食べるわけよ。
そう、ご飯だよ。
いや、これまた甘い。
あ、そう、
ご飯がさ優しいんだよね、味が。うん、なんかどんな食事とも合うし、ほっとするね、こういうご飯やっぱりね。
なんかお米が美味しいとさ、
うん、
安心するよね。
このお米はやはり昼と夜の温度差の関係で、ここの地域特有の風伝おろしという風も吹いて、霧も出て、そのせいでお米が美味しいって皆さん言っておられますけど、
しかもね、ちょっとメニュー見た今、うんうん、価格がすごくお得なの。だってこんなに美味しいってか、いわし水豚ってそうね、たやすく食べられませんよ。だいたい2000円とか3000円しますよね、
うん、
だって見てこれ、ロースカツセット1080円よ
そう、ハンバーグセットも1080円。
信じられないんだけど。
ねえ、
これは企業努力とはい、
梶原さんのキャラクターがまた
いい、ね、いい感じ
いやー美味しいわ。
お腹いっぱいにもなるしね。
うん、でこういったお野菜とかもすごくね綺麗な色してるんですけど、うん、なんかお野菜も直売所もあるんですよね。
そうです、この下にありますので、朝8時ぐらいから空いてます。
ちょっと、
はい、
食べ終わったから行きますか。
そうしましょうか。
ねえ、 直売所の方にやってきました、はいはい、こちらは鈴木さん、
こちらは農産物の直売施設になっております。
はい、
ここの役員の方で和田さんを紹介させていただきます。
はい、和田さん、じゃあちょっと早速案内していただいていいですか。
はい、
では中入ります。お邪魔します。おお、ぶわっと分かりやすく一つのテーブルに並んでるいう感じだね。
本当
だ
ね、
もうだいぶ売れちゃったんですよ、人気でね。
ね、今朝ほどはね、かなりたくさんあったんですけどね。
大体やっぱり午前中が勝負ですか。
そうですね、やはりね、午後になるとね、ちょっと品薄になりますね。
じゃあもう皆さん午前中が要注目なんですが、です、ね、今ほら旬の大根とチンゲン菜と白菜、
じゃあおろし米もあるよ。
おろし米の玄米いいな、
うん、美味しかったもんね。
美味しかった、すごく美味しかった。
おろし米はね、ちょっとしたブランドになってましてね、この辺は特にね、生活排水が入ってないんですよね、水に関してはね。だから美味しいんですわ。
じゃあもう純粋に綺麗なお水ってことはね、山からの伏流水ってことだよね。
そうです。
へえ、いいですね、いろいろあって、あ、何これ、ちょっとちょっと私発見したけど、
何、
生菓子ですよ、和菓子。三浜町産もち。これなんですか、なんか緑色のと紫色の。
これね、草もちってよもぎが入っとるんです。で、これはね、紫芋。
あ、紫芋、
うん、
美味しそうやね、あつさん、
ね、
ちょっと買って。本来ならばね、お店で食べてはいけませんけど、ちょっと今日は特別に、すいません、ちょっと食べさせてください。
お行儀悪いけどね、はい、
ま、じゃあ
ボリュームあるね、
すごいよ。
大きいもんで評判がね、やっぱり美味しいのと、
普通の草餅イメージしてるやつの
倍ぐらい、
倍ぐらいありますよね、一回り以上大きい。おはじゃあいただきます、せーの、うん、
草感がいい。なんか本当に自然な感じ。
よもぎもこう地元産のよもぎですよね、
うん、
でお米もそうやし、
あのね、お餅の部分の弾力が普通と全然違う、
全然違うよね。
ものすごいドゥダンドゥダンってくる。すごい弾む感じ、めっちゃ美味しい。歯応えがもうすごく食べ応えあっていい、
ちゃんとこうね、天然の良さみたいのが出てますよね。美味しい。
手作りで朝の早くから加工所でみんなが一生懸命作って、朝の8時に出せるように準備してます。
あんこの方もね、小豆からね、もう炊いてるんですわ、前の日に。
ご飯食べたばっかりだけど美味しいから、
ね、
あんこがね、あっさりしてんの、あれ、あんこもすっごい、なんたらコクがある、でもお砂糖でごまかしてるわけじゃないですね、小豆の甘さがちゃんと出てる。
そうでしょうね、はい、
すごくシンプルで美味しいものいっぱいですね。
そうですね、ここの直売所もこの地元のおじいちゃんおばあちゃんが中心となって作った野菜類、またこういった加工品の餅を販売してますので、朝から大変にぎわっております。
もうさあ、だから三浜は地域の皆さんのパワーがちょっと違うよね。
そうやね、
いやすごい、でも旅の中継地点にもすごいぴったりだし、美味しかったね、本当に。ということで今日は、三浜町の卸地区にあります、さぎりの里をご紹介しました、ありがとうございました。
ありがとうございました。ヨンモールベイはプレゼンツ、
アツとエリカとみんなのラジオ。イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはこの方です。
109シネマズ名和より来ました、スタッフの伊沢と言います。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
これ言い続けて、もう6年ぐらいなんですよね。
そうですね、
びっくりしますね。いまだに、あ、聞いてますよ、はじめましてみたいなお客さんもいらっしゃいます。
あ、本当ですか。
はい、
その人たちは声でわかるでしょ。
そうですね、
伊沢さんって
名札つけてなくても言ってきますよね。
はい、
6年の重みですね。
そうです ね、そんな重みを引っ提げて、
はい、
今日も映画紹介をお願いいたします。
お願いします。
はい、では今週末公開の映画お願いします。
はい、はい、2作品ございます。
はい、2作品。
まず1個目が、結構俳優さん的には大きい作品だと思うんですけども、そんなに推してるわけではないみたいなんですけどね。
え、いや、誰的に。
店的に。
あ、店的に。そう、伊沢さんの判断でしょ。
いや、お店としては推してると思いますけどね。
どの作品もね。
そうですね。
はい。
ドラゴンブレイド。はい、2月13日土曜日公開となります。
はい。
ジャッキー・チェン主演なんです。
そうですね。
こう、推してますかね。
そらそうでしょ。
推してます。
アクション監督。
そう。
制作とアクション
の監督もやってるってことね。
そうなんですよ。どっちも兼任しているっていう、ね、60歳にしてパワフルなジャッキー・チェンさんなんですけども、ね、うん、この制作費も80億という超大作となっておりまして、2000年前のシルクロードでローマ帝国と中国が戦ったっていう史実を元に描かれる作品となってます。で、どこにお金がかかっているのかというとですね、はい、たくさんの馬とか人を率いた大軍勢の激突シーンですね、そういうところがもうハードなソードアクションなども織り交ぜて本格的な演技力というところで見せてくれるという作品になってます。歴史スペクタクル巨編と言われております、はい、で、韓国のアイドルグループのスーパージュニアさん、はい、今というかもうずっと有名だと思うんですけど、はい、のチェ・シウォンさんもどこかに出ています、うん、
どこかに
それ言われへん、
どこかに言われへん、
探してください、ください、
なるほど、
はい、
ドラゴンブレイドは2月13日土曜日公開です。
熱い、
続いて、
はい、猫のお葬式、2月13日土曜日公開となります。なんかしんみりしちゃいました ね、
ね、切ないお話な感じ、
猫のお話なのかしらと思いつつ恋愛話です。
あら、そうなの、
はい、スーパージュニアのメンバーでカン・インさんが主演の恋愛映画となっています。今週はスーパージュニア推しでございますよ
そうだね。
で、この作品のあらすじなんですが、ドンフンとジェヒが付き合ってた時に二、人で飼ってたニャンコが二、人が別れて、彼氏のドンファンの方が引き取って一年後に亡くなってしまうんですね、
ニャンコが、
はい、で、二人は別れてしまっているし、ニャンコは亡くなっちゃうし、で、ニャンコのお葬式をきっかけにもう一度再会した二人の恋の行方はというお話になってるんですね。
なるほどね。
元さや？元さやなの？それは見てのお楽しみ？
にゃんこが繋いでくれる縁みたいなとこもあるわけですね。
そうですね。にゃんこ好きとしては切ないですよね。
そうやね、切ないね。
にゃんこをね、出しにね。
出しで言うな
という、はい、猫のお話ではないですが、
うん、まあ、でも猫は出てくると。
はい。
このにゃんこの演技力にも期待を。
そうです。そこばっかり。猫集中で、ね。
猫推しで。
猫まっしぐらですね。
猫まっしぐらです。猫にまっしぐらです。
恋愛映画です。
はい。
よろしくお願いします。
は
い。
キュンキュンしたい方は。
そうですね。
ご覧いただきたいと思います、
は
い。
韓国映画が来るのが久々。
あ、そうですか。
ですよね。韓流ファンの人は。
そうだね。
やっと来たかみたいな感じですよね。
本当だよ。はい、猫ファンもぜひ。ご覧いただきたいと思います。
はい。
はい。猫のお葬式。こちらは2月13日公開です。
はい。
はい。ということで。映画紹介のコーナーは109シネマズ名和の伊沢さんでした、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。4モール名和プレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
さあ、アツとエリカとみんなのラジオが、
はい、
終わろうとしております。
終わるエンディングです。
そうです、はい、もうようやく終わってくれたかって思うかもしれませんけどね。さあ、今日から美浜町
の熱
い珍道中がスタートしました、
はい、
意外と近いね美浜町って。
もう高速できてからは割とね、行きやすくなりましたね。前のイメージはもう4時間5時間かかるかなって思ってたけど。
そうですよね、で本当に行きやすいところになってますので、皆さんもぜひ、はい、
そうですね、
行ってみてください、はい、また来週も美浜町、特集でございますね、はい、さあ、そして月始め2週目ですので、はい、いつもの通りプレゼントがあります。
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
はい、このプレゼントが欲しいよという方は、メールでお名前、住所、電話番号を書いておいてください、はい、そしてもう一つ大切なのが、はい、今回もお題に答えていただきたいと思います、はい、題してアツエリ一本グランプリ。今回のお題はこちら、
はい、潔く別れたくなる別れの言葉。
はい、そうですね。
まあね、これから別れのシーズンになってきますから。
だからもう卒業に限ったことではなく、男女の別れ、まあホワイトデーだってね、うまくいく例なんかそんなないでしょ。
なんでそんなネガティブだ
ね。その時にね、もう普通のお付き合いの中でも、まあ離婚でも何でもいいんですけれども、君のこと好きだったんだけどどうしてもとか言われるのが一番こう、
もう未練に残っちゃうからね。
そう、言われた方どうしらいいのっていう、私のこと嫌いじゃないんだったらなんで別れんねんって話になっちゃうんで。
そうなるからね。
もう本当にこいつは別れた、
もうスパッと、
もう全然見れないみたいな感じにできる魔法の言葉をねぜひ考えていただきたい。
すごいよね、その一言だけでそこまで思わせるっていうのはよほどだよ ね、
もう君だけだってずっと思ってたけど実は
100人と付き合ってたんだみたいなことですよ。
そうそうそう、君だけだから100個あったみたいなね。
そうそうそうそうこれはまあありがちな話ですよね。
高校生だったりとかするとね、この卒業間際にね、あの付き合った彼から最後に僕は高校生とじゃなきゃ付き合えないんだっていう、あそうなったらもう高校生で亡くなる時点で無理だよねっていう
卒業と同時に
ダメだよねっていう、
女子高生に価値を置いてる人たち
そうそうそうそう、
まあ、たまにいますからね、まあ、10代じゃないとダメとかね、
そうそうそう、だからもう20歳になった時点ダメだよねそれぐらいのもう大打撃な感じの一言ですね。まあ一方グランプリですからボケていただければ、
そうなんですよ、これガチじゃなくていいんですよ、ボケてくださいね、
ボケてください、
はい、ということで皆さんぜひ潔く別れたくなる別れの言葉、うん、まあ誰から誰にっていうのも付け加えていただいて、ね、ぜひ答えてみてください、はい、さあこのプレゼント応募の締め切りは
3月15日月曜日の深夜0時夜中の12時までとなっております、
はい、宛先こちらになります。
メールでお願いします。メイはアットマークアツンチドットコム、meiwa@atunti.com までお待ちしております。
はい、そうこのアツとエリカとみんなのラジオという番組は、うん、アツエリ珍道中といって、まあ、いろいろなところに2人が旅をするコーナーと、うんね、
はい、
プラスアルファ、うん、イオンモール名和で、うん、ほぼ一月に一回、はい、公開録音という形でね、録音もさせていただいておりますが、はい、その次回の日程が、
そうなんです、2月がちょっとお休みになりまして、うん、次回はですね3月の19日土曜日になります。
はい、はい、ミークの日でございます
全然余計覚えにくい
ぜひあの319予定を開けていただければと思います、はいはい、
ゲストの方もね来られるということですので、楽しみにしててください。
その代わりといっちゃなんですが、私は多分またいない。
ああそうですね、
申し訳ないです、本当に残念極まりないですけども、ね、ぜひゲストさん楽しみにしていてください、はい、さあ今週はそろそろ別れです。アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。